テモテへの手紙の1章3節から7節。マケドニア州に出発するときに頼んでおいたように、あなたはエフェソにとどまってある人々に命じなさい。異なる教えを説いたり、作り話や霧のない系図に心を奪われたりしないようにと、このような作り話や系図は信仰による神の救いの計画の実現よりもむしろ無意味な詮索を引き起こします。私のこの命令は、清い心と正しい良心と純真な信仰とから生じる愛を目指すものです。ある人々はこれらのものからそれて、無益な議論の中に迷い込みました。彼らは自分の言っていることを主張していることらについても理解していないのに、立法の教師でありたいと思っています。以上です。授業のですね、今週からですね始まるんですけども、一番最初にですねちょっとゲームをですね、します。ジョハリの窓というですね、心理学のですね最初に習うものがありますけども、どんなゲームかというと、四角がですね3つにですね切ってあって、それは5枚あるんですけど、バラバラにですね切ってあって、バラバラに配ってですね5人でですね自分の前にその四角を作るというですね。でルールがありましてですね、一切喋っちゃいけないんですね。で周りの人もですね一切助言もしちゃいけないって、周り見てですね。でですね、相手にあげてはいいけどですね、相手から奪い取っちゃいけないという、そういうルール、それで自分のものをですね、資格を作りなさいという。で何をやってるかっていうと、これはコミュニケーションなんですよね。差し上げることしかできないのでですね、本当はあれが欲しいなと思っててもですね、来ないしですね、なんとかあれを欲しいと伝えようとするんだけど伝わらないですね。で、周りに見てる人が一番面白いんですけどですね、よくその人の心っていうのが見えてくるんですよね。もう一つの言葉からじーっと考えてる人ですね。もうちょっとですね相手にですねこう奉仕すればいいのにとかですね、でパッパッパッパッパッパやる人はですね、もうちょっと考えてやればいいのにとかですね。でもそういう人はその性格なんですよね。そうやってですね、だいたい20分ぐらいしてですね、一つのものがですね、出来上がるんですけど、その時はですね、周りの人もですね、やってる人もですね、だいたいお互いのですね、その性格とかやり方とかがですね、見えているというのがですね、それで一番早くですね、作ろうと思うんだったらどうしたらいいかっていうと、自分の心をオープンにするし、相手の心もオープンにさせるというですね、開かれてるってですね、これが一番ですね、その図形を作るためには必要なものですね。そうするとですね、まず最初に自分は開いてますよ、自分の心を開いてますよっていうのを伝えることがですね、一番大切。それができないから人間関係ですね、コミュニケーションで苦労するんだろうな、自分のことを知られたくないとかですね、教えたくないとか、それだとですね、その形はですね、ずっとできないっていう、そういうゲームをですね、させるですね。そういう思いをしながら自分自身と一体何かですね、自分のことをちゃんと伝えましょうよっていう、そのことも考えてその授業をします。でパウロはですね、ある人のですね異なる教えと対決するために若きテモテをですねエフェソに残しています。作り話やですね、気のない系図にですね心を奪われたりしないようにっていうふうにテモテには言っています。これはユダヤ教的なですね、教えやですね、考えをもとにしたですね、異端というものがあって、それにですね、負けないようにということなのでしょう。パウロはですね、テモテに対してですね、彼らの主張が伝わらないのは、福音を理解していない。そこに立つんですね。ですから、自分が伝わらないのは、自分自身をきちっとですね、理解してないからだという、自分がどんな性格で、自分のことですね、どれだけ自分のことを理解しているか、その理解してないと人には全くですね自分のことは伝わっていかないっていうのと同じことじゃないかなというふうに思います。で昨日はですね、あるクラスですね、コップのですね、水をですね半分のですね画像をですね出してですね、自分はですねこれどう考えるか、やっぱりですね半分も入ってるっていう生徒と半分しかないっていうですね生徒がいる。それですね見せてですね、じゃあこれ半分も入ってると思う子は手を挙げてとか、半分しか入ってないって子は手を挙げてって言うとですね、大体ですね半分しか入ってないって方の方が多いんですよね。でもクラスによって違うんですよね。 体育特技のクラスの子はですね半分も入ってるっていう、やっぱり積極的な子の方が多いっていうかですね、ポジティブな子がやっぱり多い、まあ、そうしないとですね多分ですね試合とかに出ていけないんだろうな、とにかく前に出てポジティブにですね、じゃあそれがいいことかっていうとですね、ちょっと見方を変えましょうっていうですね、企業の事業はそういう事業だったんですよね。で半分も入ってるっていうところから新しいことが本当に生まれてくるかなってですね、半分しかないっていうですねものがあるからですね、それはネガティブでですねで悪いように思えても、半分しかないからあと半分を埋めようというところに本当の変革っていうのは生まれてくる、まあ、これはですねドラッガーという人が言うことなんですけどですね、見方によってそうなんですよね。半分も入ってるって言うとそこで成長が止まっちゃうかもしれない、でも半分しかなくてまだ空きがあるですね、半分も入ってるところからですね半分しか入ってないっていうところへこう思いを転換したときにですね、本当のですね変革とかですねイノベーションっていうのは生まれてくるんだって、ドラッガーの方に書いてあって、確かにそうだなですね、できてない部分ですね、これまでできてるっていうことよりもできてない部分をどうですねできるようにするかっていうことへと考えたときに初めてですね実は、新しいことが生まれてくるんだっていう話なんでしょう。まあ、教会を見てみますとですね、教会もこれだけいるですね、この教会にいるからこれでいいんだっていう時にはもうそこで成長は止まるっていうことなんだろうなって、本当に見なきゃいけないのはみんなが座ってない空いてる席がまだあるな、そこを埋めるためにはどうしたらいいかってことを考えることがですね本当は大切なんだろうな、まあ、そのですね空いてる席にですねどうキリストの御言葉を伝えていくかですね、伝えればいいのか、これをですね私たちはやっぱり考えていかないといけないなというふうに思います。パウロはですねテモテにですね律法の教師でありたいと思っていることに注意を述べています。律法の教師ではいけないんだですね、それは教師っていうか本当にそれを理解しているかっていうとそうではないかもしれないでしょという、律法を理解するということは律法が与えられた本当の意味を理解しているかどうか、まあ、その理解していることしか伝わらないのだ、自分が本当に分かっていないと福音をですね伝えることもできないのだというのがやっぱりパウロがテモテにですね教えた唯一のことかもしれないなと思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちもあなたの御言葉をよく理解し福音に生き、そしてそれを伝えていこうとすることができますように、まだ福音が届いてない一人一人の心にどうか私たちが理解しているその福音を伝えるものとならせてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて守ってください。病床にある方々、悩みに直面している方々、悲しみの中にある方々、どうかその一人一人に主が寄り添って御言葉によって力強く導いてください。今日も私たちが必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。